月野浩二のハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力。
ご機嫌いかがですか。作家の月野浩二です。
松井ひろえです。
月野浩二のハート宅配便、今週も番組を機のあなたに 33% の生きる力をお届けします。
月野さん、
はい、
ちょっと気になってること聞いていいですか。
何でしょう。
その首にからこうぶら下げてるもの何ですか。それ
これは、はい、誰がどう見たって iPhone
で、ね、ちょっと待って、え、普通 iPhone 首からこうぶら下げてる人いない、見たことない。私
そうですか。
え、ちょっと本当に、
はい、どうぞどうぞ。
ちょっとカバーに隠れて分かんないけど、なんかラジオみたいじゃないですかこれえ、開けたら、あ、本当だ、
ね、
え、iPhone4 ですよね。
どうですか。
いや、珍しい、首から下げてる人え、なんで首から下げてるんですか。
俺はやっぱせっかく iPhone4 買ったから、この最先端を行く男を皆さんに知らしめなきゃいけない
か、でもなんで作るさ iPhone 買ったの。
それは、これはちょっとできる男だなっていう感じでなんかモテるかなと思って
からでも首からかぶら下げてると、あとこれ iPhone って分かんないからかっこいいかどうかも分かんないじゃないです か, か
厳重だね、なんか結構高額なカバー
買った、そうですよね、これカバー買ったんですか。
買ったんです。システム手帳みたいな
本当に
くるまれてる。
だって誰かからなんか言われません、それなんですかとか
言われますよ。そしたらこう開けてみて、iPhone4 ですよ、どうだ
っつって、ちょっと触っていいですか。
触ってください。私、
え、ちょっと待って、これ買ったまんまじゃないですかこれ
これがですね、何が何だかわからないですよぶっちゃけどうしたらいいですかこれ。
だってうちのほら番組ディレクターなんてもうあれですよ、 iPhone のことなら俺に任せろですから、聞いた方がいいですよ、いろいろ
電話帳の移行すらまだできてないですか
あ、どうりで月野さんからのメールが来ないというか、
もうメール
送れないっていうか、ちょっとアドレス変更しましたのメールも来ないですよ。
全然それすら出せないんですから
それますます友達いなくなりますよ
電話鳴るのひたすら待ってるんですから何にもツイッターももうできなくなりましたから何にもできなくなりました。
じゃあ月野さんがこれ以上もう孤立しないように、ね、このラジオを聞いた方、はいはい、月野さんの知り合いの方はどんどん、うん、じゃあ電話をすればいいんですか。メールをすれば
メールは
ダメだもんね、届かないから電話をした方がいいですか。電話をして、
そうそうそう、電話ください。
ねえ、いつになったら使いこなすことができますかね。
ねえ、 iPhone5 が出るまで使いこなしたい今だからビジュアル用で、首からかけてるのはあれですよ、だからね、こう見てもらって、そのためにか、そうじゃなきゃもう持ってる意味ないですから。
私かけてもいい。
どうぞ。
これ重たいよ
もうトレーニングにもなりますから
首鍛えてね、
首鍛えて、
なるほどね、はい、いやおかしかったじゃあ、はい、返します、はい、じゃあまた首からぶら下げて、じゃあ放送しますか。
はい、はい、ということで、ね、今週は先週について、はい、漫画家の細川てんてんさんが登場します。どうぞ30分間最後までお楽しみください。
月野浩二のハート宅配便、あなたの心に届く 33% の生きる力。この番組は全国16局のコミュニティ FM とインターネットラジオ局オールニートニッポンを通じて、ここ新潟市からお届けします。
月野浩二のハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力。
さまざまな人生体験を乗り越えてきた女性サバイバーに毎週お話を伺っています。
今週は漫画家、イラストレーターで連れが鬱になりましての著者、細川てんてんさんへのインタビュー2回目となります。はい、月野さん、はい、細川てんてんさん、ぜひ、ご紹介お願いします。
はい、細川てんてんさんですけれども、1969年生まれの漫画家でイラストレーターの方です。いろいろなアルバイトや会社員などの後にですね、1996年に漫画家としてデビューしました。
はい、
2006年にですね、パートナーの連れさんが鬱になった体験をですね、連れが鬱になりましてっていうコミックエッセイでまとめて、その本がですね、
はい、
すごくうつ病のことがよくわかるとか、気持ちがよくわかるってことで、ベストセラーになりました。
2009
年にはですね、藤原紀香さんと原田泰造さんが主演で NHK でドラマ化されてですね、またまた皆さんの共感を集め るということになりました。
そうですね、はいはい。それでは細川天天さんへのインタビュー2回目です。どうぞお聞きください。
今回は家族&パートナーシップっていうのをテーマにしてお話をお聞きしたいんですけれども、
はい。
なんといっても連れが鬱になりましてっていうことで、ご主人が、うつ病になられたコミックエッセイを出されて、はい、テレビドラマ化もされまして、
はい。
私も読みましたけど、とってもいい本なんですけれども、
ありがとうございます、
ね、やっぱパートナーの人が鬱になるっていうとね、ご家族もすごく大変なことも多いと思うんですけれども、
はい。
前回の放送ではですね、そのパートナーの連れさんがすごくてんてんさんが漫画家になることを後押ししてくれたということで、
はい。
でその絵の学校を卒業してから、すぐ結婚したんですか？
そうです、はい。大体すぐ、はい、結婚しました、はい。
なるほど。それでお二人で絵を描いて、連れさんは会社員として働かれてるみたいな感じだったんですけど、
はい、
ご家族としてちょっといつもと違うぞみたいな予兆っていうのはどういうとこから始まったんですかね？
それが、今だから分かるっていうのは、やっぱりちょっとハイテンションになってた時期があって、というか、会社がリストラで30人いたのが5人になったあたりは、まあ、普通だったんですけど、
はい。
その後なんかちょっとなんて言うんでしょう、いろいろいつもと違う行動を始めて、ライブハウス通いとか急に始めたりして、なんかと突然今までとしないようなことを、夜遊びとか、いつも会社が終わったらすぐ帰ってきた、来てたのに、ライブハウスに寄って帰ってくるので終電近くになったりとか、そんなのがあって、そんでそれが終わったら調子が悪い調子が悪いって言って、風邪がいつまでも治らないとか、お腹が調子が悪いとか、頭が痛いとかっていう風になって、それで、はい、そういう、まあ、眠れないでもいたんですけど、そういうのが今思うとおかしかったというか予兆だったのかなと思います、はい。
なんか、まあ、鬱になるからこうエネルギーが減っていくっていうよりも、ちょっとじゃあピョンとなんか、
はい、
いつもと違う元気になるみたいな。
そうなんです、はい。なんて言うんだろう、なんか自分は、責任ある仕事を任されて、なんか、なんて言うんだろう、頼られてるっていうか、期待されてるみたいなのがすごく嬉しかったらしくて、それでなんかどんどんどんどん頑張ろう頑張ろう頑張ろうって言って追い込んでったっていうか、自分を。それで何でもできるんだから、今までやったことのないこと、全部やっちゃえみたいな感じになったみたいです。
エネルギーの、まあ、使い方ってね、いろいろコントロールが必要ですけど、それがちょっと過剰にむしろ自分のエネルギーを絞り出すみたいなのが最後にあったんでしょうかね、
はいはい。
もうあれ、子供が不良になるみたいなもんですね、夜遊びするわ。
そうですね。
そんな感じ、
はい、お酒も飲むわ。
積み木崩しみたいな、
はい、
はい。まあ、タイプ的にはそういうタイプじゃないんでしょう、割となんか真面目、そんなイメージですけどね、はい、ご本とかですと、
はい、会社が終わったらすぐ帰ってくるってタイプだったので、はい、
じゃあちょっと不良っぽくなってあれと思って、
はい、
それから眠れなくなるみたいな。
そうです、なんかでも本人は元気なんだから眠れなくても OK みたいな感じで、もう一晩中起きてても仕事ができる嬉しいとか言ってて、ああそういうもんなんだとか、
なんかやばい薬でもやってたけど、いろいろ突っ張りですね、全て突っ張りっぽくなる、
はい、
なるほど、
はい。だからこの人こんなにすごい人だったんだとか、逆に私は尊敬しちゃう感じで、
尊敬しちゃって、
はい、全然病気の前兆とか分かんなくて、
はあはあ、
やっぱり期待されたら期待に応える人なんだみたいに思ってたんです。
やるなって感じだったんですね、
はい。
でそれからまあやっぱりこう失速してくる時期みたいなのがあって、
はい
はい、いや現実的に私漫画読みましたけど、
はい、
死にたいとまで言う時があったそうですけど、どんな感じだったんですか？
はい、なんていうか、だから、まあ、ずっと調子が悪い悪いって言ってて、はあ、でも冬、秋から冬にかけて悪い悪いって言ってたんで、なんていうか、まあ、その頃って誰でも風邪ひいたり調子悪くするんで、はいはい、そんな程度だろうって思ってて、そんで大体長い休みの前の時期に熱を出すんですよ、今までも。それで お正月休みの前に熱を出したり寝込んだりしてたんで、休みが明ければ治るだろうって思ってたんです。
はい、
したら治らなかったんです。で、あれおかしいなってその時に思って、
はい、
それで最終的には休みが明けてお正月の1月の半ばくらいに朝起きてきたら、まあ真顔で死にたいんだって言ってきて、はい、それで、あ、これはもう絶対変だって思って、
それもあからさまに変だと思いますよ、はい、
そうですよ ね、 ねそれでもうすぐ病院行きなさいって言って、
うんうん、
でも本人は、うん、大丈夫だから死にたいけど会社は行くみたいな、
やっぱり根がだいぶ真面目ですね、
はい、感じだったんで、うん、もう一人で行けないなら一緒についてってあげるから、うん、もう絶対に行かなきゃダメって言って、そ、うん、したらなんかそういう誰かに付き添いでっていうのは恥ずかしかったらしくて、で一人で行けるからって言って、
うんうん、
で、まあ、たまたまかかりつけのお医者さんが心療内科も兼ねてたので、うんうん、
はい、
そこに行ったらもう今までのカルテとかも見て、
ほうほう、
ずっと貧血で通ってたんで、内臓的に健康だから、
はい、
うつ病でしょうって言われて、
あ、そっか、から、はい、あ、それはでもホームドクターだったから良かったですね、
はい、そうなんです、
うんうん、まず体からね疑いますから、はい、うん、
そうなんです、それですぐうつ病っていうのが分かって、
はい、
それでうちに電話してきて、
うん、
なんかうつ病なんだってって言ってきて、
うんうん、
でじゃあ会社行くからって言って会社行っちゃって、
すごい人ですね、私なら絶対もうバックレベルつうか
ねえ、でえって、 この人はそれでも会社に行くんだと思って、
うん、
なんかもう私はもうどうしていいか分からなくて、その日は、
うんうんうん、
はい、で家にうちの母親に電話したら、
うん、
なんか母親もよく分かってなかったんですけど、
うん、
とにかく頑張れって言っちゃいけないらしいよって、
あ、そういうね、うつの情報ありますけど、
はい、
うん、
っていうから、なんかなんか頑張れって言わなきゃいいだけの病気だ私は思ってて、なんかそんな深刻なもんじゃないんだみたいに、その時は軽く考えてて、
うん、
そしたらその後に自殺燃料っていうのが出てきて、うん、もう通勤の途中に電車で飛び込みたくなるんだって言われて、
やばいっすね、
うん、もうやっぱそれどころじゃないって思って、もう毎日毎日ドキドキして、
うん、
それでまあ私はその時本当に知識がなかったので、
うん、
会社が原因なんだから原因を断ち切れば治るのではないかって思ってしまって、会社辞めなさいって言って、で後からなんかそういうことはしちゃいけないって聞いたんですけど、その時はもうなんかその自殺燃料が怖くて、
うん、それはねご家族としては、
とにかく会社行くの行く途中に何かあったらっていうのが一番あったんで、
はい、
やめてくださいってすごいお願いして、
うんうん、
それで、でも本人はそんなことできないって、自分がいなくなったら会社が困るんだ、
仕事人間ですから、
はい、でなかなか辞めるって言ってくれなかったんですけど、
うん、
でももう本人も会社で何やってるか分かんなくなってきちゃって、だんだん、
うん、
それでそれに自覚して辞めるって言い出して、
はあ、
それでまあでもすぐ辞められないん で、
そ、 うです、ね、
それから1ヶ月ぐらいは行ったんですけど、
はい、
その1ヶ月が一番辛かったですね。
苦しみながらもやっぱり通ってたわけですか、
はい、本当になんかあっという間に髪の毛が真っ白になっちゃって、
すごいですね、
とか思って、
よく今日ホラー映画みたいので、
はい、
真っ白くホラー漫画みたいのでありますけど、はいはい、本当に真っ白くなりましたか。
はい、白くな、みるみるうちに白くなってきちゃって、いや人間ってこんな変わるんだって、顔も土色になってきちゃって、
う
もう全然目もなんか死んだ魚の目っていう か、
あ、そうですか、
なってきて、でも本当に早くこの1ヶ月が過ぎてほしいって思って、はい、相変わらず自殺燃料もあったみたいだし、
うん、
はい、
なるほど。それからまあご自宅で結構長くかかったっていうか、今振り返るとでも時間っていうのはやっぱ大事だったんでしょうかね、どうだったんでしょうかね、それからの闘病生活っていうか、
う
ん、はい、
そうですね、多分なんかうちの場合はそのなんか会社を辞めるとか辞めないとかそういう時に悪化させちゃったみたいで、
はい、
だからやっぱ治るのが遅かったみたいです、
はい、
で薬を飲まなくなるまで丸3年かかったんですけど、
うん、
まあ でも、そうですね、大変だったのは最初の1年くらいで、あとの2年くらいはなんか私の方が、あの、なんだろう、どっしり構えたというか、もう これと向き合うみたいな感じになったんで、気持ちは楽になったんですけど、本人はずっとちょっと辛かったみたいですけど。
ぜひお聞きしたいのが、
はい、
今振り返ってみて、連れさんが、良くなったきっかけと、ご家族が今振り返ってみて、対応としてこういうのがベストだなっていうのはね、今そういう時間を過ぎてからこその点々さんがよく分かると思うんですけど、
はい、
その2つについてはどうでしょうかね。
きっかけ、治ったというようなきっかけは、ないんですよね、なんかなくて、あの、良くなったり悪くなったりを繰り返していくうちに、あの、なんていうか、まだ治ってない時は、ああ今日は良くなってる、ああ今日は悪いとかっていうのが自覚できるんですね。で、本当に良くなったっていうのは、そういうの何も思わない時なんです。今日はいいとか今日は悪いとか、そういうのを感じなくなった時が良くなった時、
上がり下がりを意識しなくなった、
はい、
そんな時がね、
はい、
私も私はいろいろ依存症とかなんかメンタルの問題が多くて、でも抗うつ剤も結構ね、一番多い時ね、抗うつ剤、抗不安剤、精神安定剤って、お医者さんがなんかその頃はあまり薬の告知してくださらない時代で、お医者さんからもらう本って本でこう見てたんですけど、やっぱなんかいろいろ飲んでて、必ず抗うつ剤が、飲んでて、たんですけれども、
はい、
これね、私ね、会社員でね、残念ながら時々鬱になる人いるんですね、そうするとね、やっぱ会社はあんまり理解してないから、もう1ヶ月休んだからもうそろっと復帰してもらわなきゃとか、そういうんで結局退職したりして、まあ、それはしょうがないっていうかあれなんですけど、でも本当は長いスパンで、最低でもね1年ぐらいのスパンで考えて戻ってきたら、それはそれで新しい人を入れてまたそれを教育し直すよりも、慣れてる人が1年や年単位で休んでもまた戻ってきた方が、長い目で見れば会社としてはいいことなんで、やっぱり年単位でね、ご家族も職場の人もね、こう見てやるっていうのはどうも大事だな、
そうですよね、そう思います。
そうですか、
長い時間かけて、まあ、長い目で見るっていうか、そういう気持ちが大事なんじゃないかなと思います。
なるほど、
はい。
まあ、今でも私もね、今いろいろ、今でもグループセラピーで、まあ、一種の治療みたいのをね、やってるんですけれども、ご主人はどうなんですかね、最近のご生活とかでは。
今はなんか全然そういうのは何も、はい、パパの集いに行くぐらいで。
パパの集いで、
はい、
なるほど、
はい、
じゃあそれだけ死にたいって言った連れさんですけれども、
はい、
やっぱり時間が経ったらもうね、すごく安定したっていうのでね。
そうですね、でも気をつけてはいます。前の時みたいに頑張りすぎちゃうとか、なんていうの、期待に応えなきゃっていうのがやっぱり好きな人なんで、そういうのにのめり込まないっていうか、ようにはしてるみたいです。
もう熱血真面目な人なんですか。
そうですね、
もう、はい、責任をね結構、はい、鬱になる方はそういうね能力もあって真面目な方が多いらしくですけどね、やっぱちょっとね、気をつけてね、
はい、
まあ8分目ぐらいの力でもね、
はい、
私なんか会社員だけど大体調子悪くならない、私大体3分を目指してるんです、 30%、
はい、
でもう給料泥棒と言われてるけど、でもまあ別にね、俺の人生ですから、
ね、そうですよ ね、やっぱり自分が幸せなのが一番ですよね。
そうですよね、
はい、
はい、そんなことで、はい、まあね、お気になってる方で、パートナーの人がうつで、ね、今渦中にいて治るのかなと不安になられてる人も多いと思いますけどね、
はい、
連れさんもね今やこう安定してますから、
はい、
希望でもね、希望を持つことはね、
そうですね、
はい、大事ですよね、
はい、
ぜひぜひ希望を持たれて、
はい、
いただけたらと思いますけれども、
はい、
はい、そんなことでぜひですね、連れが鬱になりまして、なんといっても、はい、今幻冬舎文庫でね、
はい、
本体457円足す税って売ってますんで、はい、Amazon でも購入できます、
はい、
詳細はそのてんてんさんの漫画と連れさんのね 文章も入ってますから、これはやっぱなんて言っても、あの変な専門家が書く、本よりも全然あの絶対当事者並びに家族には一番必要な情報が入ってると思いますので、
はい、
ぜひまずこの本をね読んでいただけたらと思います。
はい、
そんなことで今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
月野浩二のハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力、
ハート宅配便。今週も私月野浩二と
松井ひろえでお送りしています。
はい、うつのね、
はい、
体験談、そのね、パートナーの人のね、
はい、
苦労も伝わってまいりましたけれども、ひろえさんね、どんなご感想を持ちますか。
いやでもうつ、
うん、
病の人が、
はい、
やはりこう増えていると、でそのやっぱり数を聞くと、
うん、
本当にじゃあ私の身近なところにというか、本当にいるわけですよね、そのうつ病っていう病気を持ってる方がね。
今日のインタビューでもね、私も触れましたけど、私も普段会社員なんでね、やっぱり同僚でねうつになる方とか、いましたね。
はい、どういう状態になるって考えたらいいんですか。
ね、なんか、エネルギー切れみたいな感じ、らしいですね。冒頭で iPhone の話しましたけど、
はい、
携帯電話が、だんだん電池が切れてくると使えなくなるじゃないですか。
はいはいはいはい、
やっぱ人間もエネルギーありますから、ちょっと頑張りすぎちゃって、
はい、
一生懸命やりすぎちゃうと、
はいはい、
エネルギー切れちゃって、そうするとほら携帯電話が使えなくなるみたいに、ちょっとこう心身がね、うまく動かなくなるみたいな、そんな感じらしいんですけれども。
じゃあそういえば充電が必要だから、ゆっくり休むってことが大事なんですか。
ね、鉄塔設備打つはね、じっくり長い目を見て周りの人はね、休むことが一番大事みたいなんですけどね。
でもね、その真面目な人がよくうつ病になりやすいって言うじゃないですか、はい、だからその休んでられないとか、
ね、本当
そういうふうにこう思ってしまうんじゃないかなと思うんですけど。
そうなんですよね、そこはやっぱり本人もね、周りの人も中途半端にね10分ぐらい携帯電話でも充電して、あこれ使えるやと思って使うとまたあっという間にバッテリー切れになってまた困っちゃったりするんで、ね、ある程度長い間充電すると、そこからまたやればまた携帯電話も活躍するんで。
さっき月野さんが周りの人の温かい目でというか見守るっていうお話されてましたけど、はい、これもなかなかね、家族の方も家族の方なりの、接し方とか、悩みもあるでしょうし、また会社でもね、どういうふうにこ う, う,、ね、うつ病の方と接していいのかわからない部分って多いと思うんですよね。
そうですね、やっぱり私がこうありたいと思うのは、この人にとって今休むのが一番必要なことだみたいなね、連れさんもね、とにかく寝て寝まくったらしいんですもう
う
ちで、もう布団かぶってずっと寝てたらしいです。やっぱ現実的にはだからその時に、寝てばっかりてって思うか、今しもこれは電源のコードが入って今充電してる時だなんだなと思って見ることをやっぱ十分違いますよね。
そうですね、
だから寝てる相手を、今ちょうどエネルギー補充してるんだと、
はいはいはい、
周りも思ってやると、本人もね、充電できますんで、充電し終わったらまたゆっくり社会でね、活躍することもきっとあると思います。
そうですね、
はい、来週もですね、今週に続き漫画家でイラストレーターの細川てんてんさんへのインタビューの3回目です。どうぞお楽しみに。
番組では皆さんからのお便りお待ちしています。番組へのご意見ご感想お悩み相談、ゲストの女性サバイバーに聞いてみたいことなど気軽に送ってください。メールアドレスはmail@heart33.com mail@heart33.com です。番組のツイッターアカウントはハート33、ハート33って、こちらでも OK です。
それではまた来週、お相手は月野浩二と
松井ひろえでした。月野浩二のハート宅配便、この番組は全国16局のコミュニティ FM とインターネットラジオ局オールニートニッポンを通じてお届けしました。